ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。松木さんをはじめとする、まだ日本に帰国できていない全ての拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は第3回日朝政府間協議と合意文書についてお知らせします。今年の5月26日から28日にかけて、スウェーデンストックホルムで日朝政府間協議が開催されました。日本側の代表は井原淳一アジア大洋州局長が、北朝鮮側代表はソン・イルホ外務省大使が務めました。今回の協議は今年の3月の協議に引き続いておよそ2ヶ月ぶりに開催され、前回の議論の内容を踏まえつつ、双方が関心を有する幅広い諸懸案について集中的に真剣かつ率直な議論が行われました。今回の協議で協議した内容については、代表団が本国に持ち帰り報告した上で、日朝両政府間の合意として確認し、5月29日にその内容が発表されました。合意の内容には、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査の実施を北朝鮮側が約束することなどが盛り込まれました。合意された文書の全文は次の通りです。双方は日朝平壌宣言にのっとって不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、国交正常化を実現するために真摯に協議を行った。日本側は北朝鮮側に対し、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請した。北朝鮮側は、過去北朝鮮側が拉致問題に関して傾けてきた努力を日本側が認めたことを評価し、従来の立場はあるものの、全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明した。日本側はこれに応じ、最終的に現在日本が独自に取っている北朝鮮に対する措置、 国連安保理決議に関連して取っている措置は含まれないを解除する意思を表明した。双方が取る行動措置は次の通りである。双方は速やかに以下のうち具体的な措置を実行に移すこととし、そのために緊密に協議していくこととなった。日本側、第一に北朝鮮側とともに日朝平壌宣言にのっとって不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、国交正常化を実現する意思を改めて明らかにし、日朝間の信頼を醸成し、関係改善を目指すため誠実に臨むこととした。第2に、北朝鮮側が包括的調査のために特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始する時点で人的往来の規制措置、送金報告および携帯輸出届出の金額に関して、北朝鮮に対して講じている特別な規制措置および人道目的の北朝鮮籍の船舶の日本への入港禁止措置を解除することとした。第3に、日本人の遺骨問題については、北朝鮮側が遺族の墓参の実現に協力してきたことを高く評価し、北朝鮮内に残置されている日本人の遺骨および墓地の処理、また墓参について北朝鮮側と引き続き協議し、必要な措置を講じることとした。第4に、北朝鮮側が提起した過去の行方不明者の問題について引き続き調査を実施し、北朝鮮側と協議しながら適切な措置を取ることとした。第5に、在日朝鮮人の地位に関する問題については、日朝平壌宣言にのっとって誠実に協議することとした。第6に、包括的かつ全面的な調査の過程において提起される問題を確認するため、北朝鮮側の提起に対して日本側関係者との面談や関連資料の共有等について適切な措置を取ることとした。第7に、人道的見地から適切な時期に北朝鮮に対する人道支援を実施することを検討することとした。北朝鮮側、第1に、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨および墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者および行方不明者を含むすべての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施することとした。第2に、調査は一部の調査のみを優先するのではなく、すべての分野について同時並行的に行うこととした。第3に、すべての対象に対する調査を具体的かつ真摯に進めるために特別の権限、すべての機関を対象とした調査を行うことのできる権限が付与された特別調査委員会を立ち上げることとした。第4に、日本人の遺骨および墓地、残留日本人並びにいわゆる日本人配偶者をはじめ、日本人に関する調査および確認の状況を日本側に随時通報し、その過程で発見された遺骨の処理と生存者の帰国を含む去就の問題について日本側と適切に協議することとした。第5に、拉致問題については、拉致被害者および行方不明者に対する調査の状況を日本側に随時通報し、調査の過程において日本人の生存者が発見される場合には、その状況を日本側に伝え、 帰国させる方向で去就の問題に関して協議し、必要な措置を講じることとした。第6に、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現させ、関連資料を日本側と共有し、適切な措置を取ることとした。第7に、調査は迅速に進め、その他、調査過程で提起される問題は、様々な形式と方法によって引き続き協議し、適切な措置を講じることとした。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月4日の韓国統一地方選挙について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月4日に韓国で統一地方選挙が行われました。注目されたのは17の広域自治体の首長選挙、首長選挙であります。すなわち8つの主要都市の市長と9つの道の知事の選挙が注目されていたということになります。結果は選挙前の与党系が9人で野党系が8人という、そういう構図から与党系が8人、そして野党系が9人という、そういう結果に終わりました。与党は最も注目された選挙区であるソウル市長選挙でも敗北をいたしましたので、今回の結果は与党、政府にとっては厳しいものがあったと言っていいと思います。当初、政府与党は、朴槿恵大統領の非常に高い支持率というものを背景にして、17の広域自治体のうちに、12の広域自治体で勝利を収めることを目標としておりました。しかし、旅客船セウォル号の その沈没事故が起きた後、朴槿恵政権の対応について非常に強い批判が出てきまして、その結果、朴槿恵大統領の支持率も落ちるということもあり、それがこの6月4日の地方選挙に影響しまして、政府与党、与党系は非常に苦戦を強いられたと言ってよろしいかと思います。しかし、それでもその与党は大きく敗北をしなかったということが、これは非常に重要なことであろうかと思います。先ほど申し上げましたように、17の広域自治体の首長選挙の結果も、ほとんど半々ですね。与党が8人、野党が9人ということでありますので、これは接戦であったと言っていいかと思いますが、そういう結果になりましたのは、やはり朴槿恵大統領のカリスマ性といいますか、朴槿恵大統領にやはり相当強い支持というものがあるということが、改めて今回確認をされたということが非常に重要な点であろうかと思います。現在、朴槿恵大統領の支持率は 50% 台を誇っております。一時期、セウォル号の事故の問題で支持率が落ちましたが、今では 50% 台に回復していると。この 50% 台というのがいかに高い数字かということは、前任者のイ・ミョンバク大統領が非常に国民の批判を浴びた時にはですね、20% 台まで支持率が下がっていたことを思い出せばいいかと思いますが、いかに現在、朴槿恵政権に対する批判が強いとはいえ、朴槿恵大統領に対する支持率が 50% 以上あるということは、とても朴槿恵大統領に対するその支持というものが強固であって、大きく変化することはないということを、今回改めて示したと。ということがとても重要な点であろうということになると思います。こういう状況を考えますと、 今後パク・クネ政権、パク・クネ大統領の対外政策、あるいは統一政策というものに変化が生じる可能性はほとんどないと言ってよろしいかと思います。今までの対外政策、統一政策の基本を今後もパク・クネ大統領は継続するであろうと考えられるわけでありまして、だとしますと、南北関係を展望する際にですね、北朝鮮は現在のようにパク・クネ大統領を非難して否定するような行為をやめてですね、パク・クネ政権との間に妥協点を探るという姿勢に転ずる必要があるということは明確であろうかと思います。実際今年に入って北朝鮮は南北関係の改善というものに対して非常に積極的な意思を示しておりました。それは1月1日の金正恩第一書記の新年辞を見ても明らかなわけでありますが、しかし現在はパク・クネ大統領を強く非難して南北関係には前進が全く見られないという状況になっております。もちろんその原因としては北朝鮮の目から見てパク・クネ大統領の今取っている姿勢、特に北朝鮮の平身路線を否定すると、軍人の損を否定するという、その姿勢、さらには九州統一というものを強く示唆するという、そういう姿勢が北朝鮮の目からしてですね、受け入れられないと、したがって、パク・クネ政権に対する非常に強硬な対応になっているということだと思います。パク・クネ大統領に対する批判はもちろん誹謗中傷を含む大変強いものになっているわけでありますが、しかし、パク・クネ大統領が北朝鮮の体制崩壊というものを非常に積極的に考えているわけではないと言ってよろしいわけですので、だとするならば北朝鮮は今のパク・クネ政権との間の対話、あるいは交流、協力というものを真剣に考えるべき時期に来ていると。そのことを今回の統一地方選挙は強く示唆したと言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは小柳ルミ子の星の砂です。この曲は拉致被害者田口八重子さんが拉致される1年前の1977年に日本で流行した曲です。八重子さんから日本人の振る舞い方を学んだという元北朝鮮工作員のキムヒョンヒ氏によると、八重子さんはこの歌が好きでよく歌っていたとのことです。それでは小柳ルミ子で星の砂をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。